アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2318回12月24日クリスマスイブです。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今月のオープニングテーマは予想外のことで考えが止まるです。三浦さんです。おはようございます。
メリークリスマス。カップドゥードルのプレゼントキャンペーンに応募しまくっております。謎肉の形の巨大クッションとか、カップヌードルが両面についたようなデザインのヘッドホンとか、予想外の商品が並んでます。楽しいです。三浦です。
スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。全国のお父様お母様方、プレゼントの準備は無事に済みましたでしょうか。これからヨドバシカメラとか並ぶっていう方、頑張ってください。今日もよろしくお願いします。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。私もホーチミンのグルメ情報を発信しようかなと思ってます。とりあえずはグルメ情報発信専用のツイッターアカウントを作ってみたりしました。予想外のリプがあるかもしれないなと思うとちょっとドキドキしますね。今日もよろしくお願いします。
愛をありがとうさんがツイッターでツイートされてました。2010年に iTunes ストアでの楽曲配信が始まったザ・ビートルズ、その全アルバムビデオ集ザ・ビートルズボックスセットをダウンロードできる専用 iTunes カード23,000円という記事が出ていましたが、これは去年のツイートでしたと先言うときます。ここでは春さんとスミレさんに入っていただいてるんですが、
はい、
私2022年の話だと思ったんでニュースのネタに取り上げてて、読む前にお二人が気づいてくださって、これ去年のツイートですよということやったんですけどまあせっかくやから取り上げようと思って読んだ次第です。去年で iPod が20周年だったんですね。
そうですね。
だから2022年、今年はまあ21年目ですかもうでも iPod 持ってる人だいぶ見なくなりましたけど、
そうですね。
よく考えたら iPod で Bluetooth 接続できたんて最後の iPod
タッチですか。
タッチもそうですね。タッチはできたけど、タッチじゃないモデルで Bluetooth 接続できる iPod ってありましたっけ？
どうでしたっけ？
iPod Nano が最後 Bluetooth いけたんちゃうかなと思いつつも、今見てるんですけど。
iPod Nano Bluetooth イヤホンに接続するっていうのを記事で書いてるところなんかもありますね。
はいはいはいはい。それは例のクリックホイールはないタイプの方ですか？後の方の。
第7世代としか書かれてないんで、どうでしたっけこれ。第7世代だと、ナノでも標準で Bluetooth が入ってると。
はい。そうですね。アタッチホイールがもうなくなった縦長のモデルですね、第7世代。
うん。
はい。それ、第7世代は、途中でメント2015っていう最後、まだ追加のモデルが出て、それで終了してますけども。そうですか。いや、iPhone でも音楽聴くのにもうすっかり慣れてしまってるんですけど、時々パケットをちょっと節約したくて、家でダウンロードしときゃよかったな、とかいう時があって、あ、iPod やったらこんなことせんでよかったよな、とか、懐かしく思ったりなんかしてたんですよ。iPod の時やったらこういう今我々がやってるポッドキャストもお家のパソコンで Mac でまず同期してから持ち出してたけど、今 iPhone でなかなかもうそこまでする方いらっしゃらないでしょうね。
そうですね。ていうか私 iPod Nano を使ってた時はポッドキャスト聞いてなかったですね。
あ、そうですか。
iPhone でしか聞いたことないですね。
おー、ポッドキャストそのものは私がワンボタンの声っていうのをやってるんですよって春さんに最初に挨拶した時に言った時までは聞いたことなかったわけですか？は
い、そうですね。ほぼ聞いたことないです。なんか試しにちょこちょこ聞いたっていうのはありましたけど、ちゃんと聞いたことはなかったですね。はい、
あ、そうですか。先ほどの愛はありごとさんのツイートの中にあったビートルズの全アルバムビデオ集をダウンロードできる専用 iTunes カードというのがあったんですね。
うん、うん、ありましたね。まあ
今はないですけど。
うん、
ここではそのツイートの中でね、紹介されてたのを我々も見てたんです。ハルさん買ったんですか？
これは買ってないですね。
買ってないの？
はい。はい。
いや、ファン的にはこれはマストアイテムではないのかと。
ま
いや、別に全アルバムとか普通に聴けるので、
はいはい。
ダウンロードしてなくて、Apple Music でも出てますしね。昔は、高校生の時はいろんなビートルズグッズ集めたりはしてたんですけど、
はいはいはい。
今はそういうのはしてないですね。
ないですか。グッズって言ってもピンキリじゃないですか。はいはい、単にビートルズってロゴ入ってるものもありゃ、
うん、
メンバーのなんかのモチーフにしたものとかいっぱいあるでしょ。
はいはいはい、
そういうのはコレクションしないんですか。
高校生の時はそんなお金もなかったので、その高いものはやっぱ買えないので。
いや別にここじゃなくて今。
あ、今はビートルズのコレクションをするっていう対象ではちょっとなくて、単に音楽聴いてるだけなので。
あ、そうなんですか。
そう言われるとなんか集めたくなりますね。
収録前に話題してたんですけど、ついこの間私、昭和のラジオをいろいろ聞いてた人の話っていうのをまた YouTube で見てたんですよ。そしたらその出てきた人たちが、昔こんな番組あったよねっていう中に、深夜放送ラジオで、日本のラジオですよ。ビートルズの曲しか書けない番組があったって言うんですよ。昭和40年代、まだビートルズ現役の時代。さっき調べてたけど分かんなくて、なんてトークの中で言ってたか思い出せなくて、私も分かんないですけど、もしリスナーさんでそれ知ってる方いらっしゃったらまたコメントで教えてほしいんですけど、だからとにかくその深夜放送ラジオっていろんなリスナー層いるにしても、だいたい若い人中心でね、その時代は、次から次へといろんな音楽をかけたであろうに、ビートルズしかかけないという骨太な番組があったそうなんですよ。さっき春さんが調べていただいたら、なんか RF ラジオ日本。
はいはい。
あちらではなんか2004年ぐらいから、ビートルズのね、ラジオ番組があるということでしたけど。
今なんかすごい長いですね。PDF で検索していると、
はい、
ザ・ビートルズとラジオ深夜放送という論文が出てきましたね。論文的な。これちゃんと読めばもしかしたらあるかもしれないですね。
ちょっとラジオ局自体がすごく経営的にいろいろ模索した時代があって、そこでちょうど深夜放送ブームっていうのが起きたから、うん、全ラジオ局が割と若い人たちに夜のね、遅い時間にこう番組作れば受けるっていうのをすごい集中したんですよね。だから当然その時代にビートルズが流行ったっていうのは、やっぱり若い人にその深夜のラジオで聞いてもらえたっていうのがね、大きな影響あったんじゃないかと思うんですけど。今なんか春さん調べていただいてるんですか？
さっきの論文見てるのにあまりにも長くて、ビートルズの日本での流行る歴史的なことを書いて、はい、まあ、これはこれで読むと面白そうですね。
なんていうタイトルの論文ですか？
ですね、ザ・ビートルズとラジオ深夜放送、1960年代のチューブ日本放送を事例として、
は
い、長谷川美智子さんと読むのか、凛子さんと読むのか、が書いているものですね。
はい。CBC ラジオ、チューブ日本放送ですね。多分、そういう収集家の方も、そういう当時の週刊誌なんかでビートルズ取り上げれたものをいろいろきっとスクラップブックなんかして残してる方いるんじゃないかなと思うけど、なかなか一般に目に触れないですよね、そういうのが。
なかなか難しいです。
一般の商業メディアは、やっぱりビートルズが称賛されたところをピックアップして、今の時代に伝えるじゃないですか。
はい。
でもそれだけじゃなかったんですよ、その当時は。
うん、
一定の大人の人らからは、なんだあれはみたいなことでね。
う
ん、
そうですね。
指を刺すの。それだけ取り上げて話しようというんじゃないけど、そういうこともある中で、ビートルズはこうだったよって話をするときに、それがないと、イメージしにくいというか。
時代背景
がね。そうそう、分かりにくいっていうのは、ね、うん、あると思うんですけど。すいません。去年の話題を今、ここで取り上げましたけども、年末、またお時間取るとき、ビートルズいろいろ聞いてみるとよろしいんじゃないでしょうか。
私はツートルピも好きですよ。
山田隆夫さんですね。日本だけですかね、ああいうビートルズパクリ的なこと。
いやー、そんなことないんちゃいます？
普通に本家のイギリスとかアメリカとか、あっちの方でもやってそうですよね。
ですよね。
前も言ったように、アメリカ の昔のラインナップ見てたら、ビートルズとそっくりの曲いっぱいやってるバンドがいっぱい出てくるんですよね、見てたら。
うんうんうん、
まあ、それはブームでね、あったんやとは思いますけど。
うん、
iPhone マニアさんからの記事でこういうのを紹介します。ベルキンの連携カメラ用 iPhone スタンド、 Amazon や量販店で販売開始というもので、前々からお話ししてましたね、ベンチュラー OS で、ね、新しい OS で始まった iPhone を Mac のウェブカメラのようにして使うという機能。そのためには iPhone を固定しないといけないですね、 MacBook の液晶の画面の上、そのマウンターをベルキンさんが発売するという話題、ずっとこれ言ってまして、ついに発売になりましたよっていう話でした。MacBook Pro ですね、この写真で見ると。
そうですね。
しっかり立てとかないと、ちょっと傾いてると、重さでなんか、向こう倒れたり、こっちで倒れてきたりなんかしそうですよね。
ちょっと怖いですね。
うん。そうですね。MacBook に限らず、ラップトップのパソコンって、ちょっ 直角より広げた状態で画面使うじゃないですか。
そうそうそうそう。
大丈夫なのかなって少し心配にはなりますね。
まあね、持ちこたえてくれるかどうかと思ってしまいますよね。
ハルさん、プロマックスでしたっけ ?iPhone は。
そうです、プロマックスですね。
あ、じゃあ、うん、ぜひ重量が持つかどうか。
この MacBook Air でやってみましょうか。なんか持たない気がしますね、こう斜めにして。
そうですよね、なんかこれは。
これ商品名はマグセーフ対応 iPhone マウント Mac ノートパソコン用と言いまして、ちょうどマグセーフの形の通り丸いんですが、その真ん中にジュースの缶コーヒーのプルタブみたいな、ああいう感じで持ち上がる MacBook なんかにね、固定したり、あるいは立てかけなんかの台にも使えるっていうものがついてます。4445円です。黒と白の2色用意されてまして選べます。ホワイトの方は1月下旬発売予定なんですって。
ほう、
なんで、なんで同時にできないの。後で白が追加で作られたとか、そんなことないですか。
iPhone4 か何かそういうことありませんでしたっけ。
4でしたね。
あ、白がやられましたね。そういうことありましたっけ。はいはいはい、うん、でもそれとは事情が違うと思うけど、ね、でもスマホリングとして使うんであればこれちょっと欲しいなという気もします。ケース変えなあかんからね、そうしたら。
山浦さんそうですよね。
そうなんですよ、うん、スミンさんはベンチュラーですよね。
あ、もうベンチュラーになってますね。
ね、ですから、お二人とも iPhone でこれできるじゃないですか。
はいはい。
今のところ私使う予定ないんですけど、iPhone 近づけるたんびに Mac が iPhone つなげるかつなげるかみたいな感じで聞いてくるんで、非常にうざいとは思ってますね。
あ、なるほどね。オフにできるんでしょ、でも。
あ、まあそうだと思うんですけど、なんかそれもまためんどくさいなと思って。
めんどくさいだらけ。
連携カメラ、前の先月ですかね、はい、のマグネットの定例会で初めて私試してやってみたんですけど、
ええ、
ズームでやってる時ですね、
はい、
そこで気づいたんですが、アウトカメラしか今のところ対応してないんですよね。
そうですね、インカメラは使えないんですよね、
うん、意外にそれがちょっと不便かなと思いました。
まあでもインカメラはノートパソコンのカメラ使えばいいんじゃないですか。自分はどう映ってるかを見るんで。
まあまあそうなんですけどね。
まあそんなんで12月いろいろ買いたいものがあると思いますが、買いたいものはどこにあるか、アップルストアにありますね。そのアップルストアのお話です。これも iPhone マニアさんの記事で紹介します。組合結成した米アップルストア、2023年初めにアップルと交渉開始という記事で、今年入ってからメリーランド州タウソンの労働組合を結成したアップルストア従業員の皆さんですけども、来年の初めに従業員の福利厚生、給与体系などについてアップルと交渉開始するということだそうです。この交渉は1月11日に始まって、1月12日、1月31日、2月1日、2月2日と継続されるそうです。
ほう。
組合交渉ってなかなか大変なんですよね。
ね。まあ、組合がどういうスタンスで臨んでくるかよるとは思うんですけど。
一番組合も労使とも何が一番避けたがってるかっていうと、決裂状態なんですよ。
ああ、なるほど。
ここであるような組合交渉っていう場合に、お互いが、なんていうか、石膏を出すんですよ。石膏って言ったらおかしいけど。
探り合いというか、非公式会合というか。そうそうそう、
非公式に、ちょっとこう、お話ししてみましょうか、みたいな、することがあるんですよ。今回のアップルストアの交渉はどうなるでしょうかっていうところですね。
そうですね。まあ、うまい方向にまとまってほしいなと思いますね、やっぱり。
まあまあ、そうだけど、世界のアップルですからね。言ったって、まだユニオンつっても、全米で連合になってるとか、そういう巨大な組織じゃないので、今の場合は個展ごとじゃないですか。
そうですね、
一応お店の中の団体もてから、
ね。
これは
ね、
またアップルアップでもうそういうアドバイザーというか、プロフェッショナルをたくさん味方につけるでしょ、うんうん、こういうことになったら。うね、だから形勢としてはかなり不利な状況からの交渉かなと私は見てて思うんですけど。うん、
ただ、タウソンのアップルストアの従業員さんが加盟してるっていうのは国際機械工労働組合っていうところなんで、
はいはいはいはい、
アップルストアの単独の労働組合ではないってことですよね。いろんな同業者の方が加入してるところだと思うんで。
はいはいはいはいはいはい、
そうなると出来たてほやほやの労働組合だから不利とかそういうところはないかなとは思いますね、
うん、いずれこういう動きが最終的にはアップルがあるいは労働者側に途中で多分いろいろ混乱は生じると思うんですけども、最後はいい結果の方に持っていってほしいと思いますし、それが健全な組合っていうことかなと思うんですけど、
まあ、海外の事情なんでまた日本の物差しで考えてはいけない部分もあるんでしょうけど、これだけの大きいアップルという会社のこれだけ店舗数抱えてるアップルストアで今までジョブズさんの時代も含めて労働組合がおそらく存在してないっていうのもそれはそれでちょっと異常なことだったなとは思うので、
そうそう、それはそう思いますね、うん、
でもアメリカの外資系の企業ってそういうのごつシビアそうじゃないですか。
うんうん。そういうイメージはありますね。
なんか日本の会社みたいなちょっと温情みたいな感じが薄くて、
はいはいはい。よく言われるのはアメリカの方が解雇がしやすいっていう。
そう。
まあ逆ですから日本の方が解雇しにくいという。
ああ、まあまあそういう言われ方します
けど、
う
ん
う
ん、言われるのはありますね。
うんアメリカだと、例えば、イーロン・マスクさんの一声で解雇にできたりとかしちゃうわけですよね。ね最近のあれだと。
よくアメリカの映画とかで見てて、箱にバインダーとかいっぱい自分の持ち物入れて、廊下歩いて、今日クビになったっていう人、とか、あんな日本であったらほんまにびっくりですけど、あんなね、あるんですかね。
あれ、確かツイッターの時に、あの格好をわざとやって偽物の人が社員のふりしてインタビュー受けたってありましたよね。
そうだ、そうだったね、なんかね。日本は日本でいやらしい左遷とかが普通にあるじゃないですか、
うん、まあ窓際に追いやる的なのは昔から聞きますよね。
逆に外資の会社は私は勤めたことないか分かんないけどそういうのは返ってないんじゃないですか。もうそういう窓際するぐらいだったらもう首切っちゃえみたいな、
うんうん、あるかもしれないですね。
雇用が守られるっていうのは大事なことなんでみんなお互い考えながら生きてるわけなんですが、組合の交渉がオーストラリアでもねあるっていう話で同じ iPhone マニアさん記事に書いてます。オーストラリアアップルストア従業員数百人規模でクリスマスにストライキを計画という記事で、今日24日配信ですから今日現在どうなってるかですけど、ロイターが伝えてますね。約4000人いるオーストラリアのアップルストア従業員のうちおよそ200人が2日以内のストライキを行う予定ということで、オーストラリア全土で行われる予定ですが組合メンバーが多い時にブリスベン、アデレード、ニューキャッスルのアップルストアが最も影響を受けると見られますということで書かれてました。
うん、
現地時間の12月23日午後3時にアップル小売店から立ち去り、クリスマスイブの終日まで仕事には戻らない計画であるとのことでした。この配信出てるのが24日現在、ひょっとしたら今それが行われてるかもしれませんね、
うん、
なんか自分でどっかお店行って買い物行ってそこがストライキしてるっていうのはあんまり遭遇したことないんですけど、
最近はないですよね。
ストライキってほぼ聞かないですよね。
うん、うん、私は子供の時はちょこちょこ聞いた記憶はあるんですけどね、
まあ、私もそうですよね。やっぱり子供の頃はした電車がストライキで止まるかもみたいなことを聞いてたりしたんですけど、そうそう
電車のストライキはねよく昔ねありましたよね。
なんですけどいざ社会人になって電車通勤始めるようになるとなぜか止まってくれないんですよね、休みたい時に
休みたい時はでしょ、行かなあかん時ストライキやったら腹立つんでしょ、なんで動かない
の、まあ、そうですね
昭和の時代ストライキで電車動かないからってあのサラリーマンの人がみんな線路をとぼとぼ歩いて会社行くとか家帰るとかいうのを普通にニュースで映像で出てきますもんね、
うん、そうですよね。
我々で1回ぐらいはやってみたいなと思いますけど、線路歩くっていうのは、ね、危ないけど
駅で暴動になったりしたこともありましたよね昔。
ああそういうの ね、 うねあったみたいですね。私自身が勤めてた会社でちょっとストライキに参加したことあるもんですから、ついついこうストライキの話題には気持ちが入ってしまうわけなんですけど、そんなあの楽しいもんじゃないですよあとなんか身の処遇どうにかなるのかなってちょっとドキドキしながら行く感じになりますけどさあ、さっき電車がねストライキになったらっていう意見も出ましたけど、 SB アップさんには先週こんな記事が出てました。 iPhone iOS 16.2 のエクスプレスカードでパスコードフェイス ID を要求される問題の詳細と対処という記事が出ていました。iOS 16.2 にアップデートした iPhone でエクスプレスカードに設定した Suica など交通系 IC カードで改札を通過する際、パスコード入力や Face ID による認証を要求される問題が発生しているということでした、
うん、
画面にはパスコードで支払うと表示されてスムーズに通過できない場合もあるということなんですが、スミレさんはこれは遭遇したことはありますか？
いや私は iPhone じゃなく Apple Watch でやっちゃってるからかもしれないですけど遭遇したことはないですね、
はい、あ、そうなんです。これはどうしたらいいのかという、まあ対処方法はこの記事見たらね載ってるということなんですけど、
記事を見てる感じだ、もともと iOS 14あたりからこういうことがバグとして言われ始めてて、今回もやっぱり出てきてるっていうことみたいですね。
はいはいはい。記事にはそういうパスコードロック解除やフェイス ID による認証を要求される場合は次の手順でエクスプレスカードを再設定することで改善する傾向がありますと書かれてます。
傾向
なんですね。ね、ですから確実とは言えないけど、まあ解決の方向の一助にはなるかもしれないと。ただこれ10段階あってこれ全部読んでても皆さんイメージできないかもしれないですから、 SB アップさんの記事番組ブログに貼りますんで、それを辿っていただくか、あのご自身で検索してみてください。一番いいのはこの配信が出た頃に またマイナーアップデートで iOS が、ね、改善されてて直ってるのが一番いいんですけど。
うん、iOS14 とかの頃から存在してるバグで対処が未だにされてないってなると放置プレイされてるのかなという感じがしたくもないんですけどね。
まあ、まあ難しい、まあ、日本だけの問題でしょうから。
症状が同じでもバグの原因が違う場合も当然あるんで、
はい、
なんとも言えないですね。確かに。
そうそう、あの火曜日の配信の中でちょっとお伝えできてなかったんですけども、クックさんが日本へこの間来られた中で、日本の総理大臣、
総理大臣の岸田さん、
岸田さんにマイナンバーカードの登録、あれを iPhone でできるようにしてっていう
対応するように岸田さんがクックさんに要求、要請したということですね。そうそう
ですけど、
もともとそうです、あの今回の来日の前の段階で Android の方はスマホにマイナンバーカードを載せるっていうのが割と順調に進んでいるんですけど、iOS の方がちょっと遅れてるっていう話があったので、
まあ、
そこも含めてよろしくお願いしますっていうところなんでしょうね。
はい、そうね。でも、マイナポイントの登録が、うちの近所、年内いっぱいなんですよ。もう締め切りが。はい、早せなあかんけど、まだできてないんですよ。
はい、私はもう登録済ませてポイントいただいてるんで。
あ、ほんまですか。電車の関係で、ね、スミレさんから見つけていただいた記事がありまして、鉄道旅行ニュースワールドトランジットマップスっていうサイトにあった記事ですが、南海グループビザのタッチ決済全駅拡大へ、仙北高速には日本初全部入り改札機もとありまして、約1年9ヶ月にわたって実証実験を行ってきたビザのタッチ決済による交通利用サービスを南海電車は続けるっていう記事でした。私も通勤で使う南海電鉄ですけども、どこに私鉄でもこれやってると思ってたんですけど、そうじゃないんですかね。
あ、違いますね。南海さんが割と先陣を切ってやってる感じです ね、見たところ。
そう。だから定期とか切符持ってなくても、ビザカード持ってたらピーって当てるだけで、
うん、そうですね。クレジット決済。タッチ決済対応してるカードであれば通れる
ってことですね。できるんですよ。で、まあ、南海電車ですとね、関西空港につながってますから、今またインバウンドの訪日外国人客っていう方たちがたくさん来てるんで、はい、クレジットカードで改札通れるとなると、これめちゃめちゃ便利なんですよね。
そうですよね。
だからもう、ナンバ大変。ラピード見に来る人でいっぱい。ラピードの横に、私の乗ってる各駅停車がナンバで入ってくるわけですやん。
はい。
はい。
私降りるでしょ。チラーっと歩いてたら、止まってるラピードの横歩いてるんやけど、
はい。
外国人の親子連れがラピードばっかり写真撮りたがってるわけですよ。
はい。
な、あ、映ったらあかんなと思って、こう、さっきまた、結局またこう、コース変えて、バーって歩かなあかんよね。あ、せっかくこっちの方が近いんだけどな、まあ、ええわ、ってこう歩くという。まあ、それがよくあるわけなんですけど。
なるほど。
毎日ラピート見倒したらね、もう別にそんな珍しいないですよ。
いや、まあ、そらそうですよね。
もう、
ま
あ、もうええわ、ね、これとか、ぐらいだけど、まあまあ、知らん人からしたらね、それは珍しい電車なんで。
結構古い、あんまりリニューアルされてないですよね、ラピート。
一回ね、大きいリニューアルあったんですよ、あれ。
ありましたっけ？
うん。
まあ、ただ車両の車齢的にはだいぶ古くなってきてはいるんで、そろそろ新しいのが出てきてもおかしくない時期ではあるかなと思いますね。
うん。うん、でも思うけど、前の顔のとこだけ変えたらええんちゃうんですと思う。他の車両持ってきてガーンつけたらええんちゃうって。
それ意味ないじゃないですか。
そういう電車こと知らへんから単純なことを言ってしまう。
ああ、でも国鉄の頃には昔の作った戦前戦中に作った古い電車を新しくするのにお金がなくて、はい、車体の部分だけ取っ換えて、
ジョブスさんも利用したのではないかと私は睨んでる南海電鉄ラピートは。ジョブスさんほら日本来た時京都お好きで京都行ってたって言うでしょ。
はいはいはい。
京都行くからにはやっぱり関空使ったんじゃないかなと思うんですよ。
はい。
で関空使ったんやったらまずは南海電車乗ったやろうと。
ああ、そんな山村さんに悲しいお知らせなんですけど。
なんですよ。
京都まで行ける関空特急はるかっていう JR のやつがありまして。
そうそうそう。こっちじゃないかなと私も思ったんですけど。
ジョブスさんははるかには乗らないと思う。いや、変わった電車乗りたい、あっち乗りたいなとか言って、ラピード乗ったんちゃうかと思う。ないかな。
専用の車で行ったかでしょうね。
そうですね。
専用の車で思い出したら、うん、ごめんなさい。またさっきのクックさん来日の話、言うのを忘れてた件パート2ですけど、
はい。
クックさんが先週日本国人あちこち移動したのを見てると、はい、車とかヘリコプターでもこんなスケジュール無理やって言って、自家用ジェットで移動しちゃうかっていう意見があったっていうのを、すみれさん言ってたんだね、どっかネット見たって。で、私、全然関係ないツイートで、ホンダって今ジェット機作ってるじゃないですか。
ホンダジェットってありますね。
ええ、で、どこの空港か知らないですけど、飛んでる写真があって、ホンダジェット今日見れたってツイートしてる人がいたんですよ。 で、私はそれ見たときに、うん、ああ、ホンダのジェット機をどっか、まあ、会社さんが使ってんのかなと思ったけど、ひょっとしたらそれコックさんやったんちゃうかっていう気がせんでもないんですけど、どうでしょうね。
なんかのニュースで、
はい。
あったと思いますよ。プライベートジェットでっていうニュース。はいはい、
まあ、それがホンダジェットかどうか。はい、
熊本空港に停めていたプライベートジェットで東京へ移動したっていうニュースありますね。
は
い、
ほんまですか。それは機種は分かんないですか。
そこら辺はちょっと分からない。書いてないですね。
分からない。
あの、2017年の記事で、ティム・クック氏のプライベートジェットの破着陸履歴を読み解くっていう記事が出てきましたね。
そこまで追いかけてるんや。当番組シャープ OBT のハッシュタグをつけて、ツイッターでつぶやいていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。シャープ、アップル、シャープ、ワンボタンの声でも検索してます。まさひろさんが12月13日、ティムが銀座にいるとツイートいただいてまして、ティム・クックさんご自身がアップル銀座を訪れた写真、集合写真ですね、をツイートされてました。スタッフの皆さんみんな赤い T シャツ着て当たり前ですけど。
ティム・クックさん今回は熊本城に行ったり、アップル銀座に行ったり、表参道に行ったりされてるんですけど、私も熊本城行ったことあるし、アップル銀座と表参道も行ったことあるんで、はい、やっぱり私は実質ティム・クックですね。はい
何を言うてんですか
いやー、ホンダジェット欲しいですね。
ねえ。熊本って熊本空港？
熊本空港ですね、一番近いところは。
でしょうね。でそこから東京まで羽田かどうかまで飛んだの？
おそらく。
かな？いやー、プライベートジェットで移動するような人生やったらよかったな。ないけど。アップルって歴代の CEO とかも上から数えた方が早いぐらいの立ち位置の人たちって、はいはい、みんな普通にジェット機で移動なんでしょ？確か。
まあそうでしょうね。アメリカ広いですし、う
ん、アメリオさんの前の CEO の人が書いた本読んでたら、夜中でももう会議始まるって収集かけられるんですよ。
ほう。
そしたらジェット機で飛んでこなあかんんですよ。ヨーロッパでもアメリカまで、そのオンラインじゃダメなんです。本人がジェット機で飛んできて集まって、夜中でも会議始まって、その会議中に何かあったらすぐ行動を起こさなあかんんですよ。
すごいですね。なんか軍隊みたいですね、それも。
そうそうそう。で、クックさんの時代になってもそういうのがあって、まあ、ジェット機で集まったかどうか前、ちゃんと覚えてないですけど。なんか落ち度みたいなのがあったんですよ。係の幹部社員の人が、その会議やから座ってたら、会議中やねんけど、クックさんがそっち向いて、なぜまたそこに座ってるって言うんですって。夜中ですよ、でも。言われたら、はい、わかりました。もうそこからすぐ、多分ジェット機乗るか、乗ったんかなんか知らんけど。バーって出ていったっていう、もうすごいなっていう、世界的な企業ってのはそうなのねみたいな。ルナさんから、月読みの宮さんから、ワンボタンの声、3本電池が許せないとお話のスミレさんへ、自宅のアップルワイヤレスキーボードアルミニウム A1255 の画像を送ります。歴代アップル製品の資料を集めたデータベースのマックトラッカーによると、マイナーチェンジで多産日本に変更されましたということで、これずっと途中までは3本やったそうです。これ
やはりそれが2本になったっていうことは、アップルとしても許せなかったということなんでしょうね。
いや、まあうまいこと省エネ力作ったってことですよ。3本やとそれは日本の方がいいけど、これ日本やったらでも早う電池減るんじゃん。
いや、そこは省電力になったんじゃないですか。
そう、あ、まあそうかもしれへんけど、なんか早う電池切れそうな気がするかなと思ったんですよ。あ、でも今全部充電タイプになったからね、あんまり気にせんでいいけどね。
そうですね、ライトニングぶっ刺しとけばいいですもんね。
そう、うちのワイヤレスキーボードよう電池減るんですよね。何か知らんけど、2年も使ってるからかもしれませんけどね。そしてテッカマンさんから、12月14日 MacBook Pro 14インチでドルビーアトモスに興味を持ち、 AV アンプにイネーブルドスピーカーを足して 7.1 チャンネルに拡張した。でも AirPlay 経由ではドルビーアトモスは再生できないことが分かった。どうやら Apple TV 4K がいるようだ。ここでやめとくか続けるかとツイートされてまして、その次に HDMI 2.1 ケーブルをポチった。あ、明日帰って帰るんだろうなとツイートされてました。 Apple TV 買われるみたいですね。
これ買われたっていうツイートされてませんでしたっけ、その後。
あ、そうですか。
16日に写真が上がってますね、散財万歳って。
あ、本当ですね。
おめでとうございます。
私のよりも新しい Apple TV 4K ですよ。毎日 Apple TV の思ったサイズで出せないのを堪能してください。HDMI の 8K 対応のケーブルとかもう今あるんですね。
ああ、みたいですね、これは。
ねえ。あ、HDMI に関して先週なんかニュースありましたよね。策定の公表。
あ、新しい企画ってことですか？
そうそうそうそう。これ Yahoo のニュースですけども。今年で策定から20年アップデートを続ける HDMI の最新動向をチェックという記事でして、 HDMI のライセンス管理やマーケティングなどを行っている HDMI ライセンシングアドミニストレーターからロブ・トバイアス CEO が来日したというニュースが先週出てました。
やっぱプライベートジェットで来たんですかね。どうでしょう、
ですかね。トバイアスさん、現在量販店に並んでいるような最新モデルのテレビであれば HDMI2.1 までの主要な機能をほぼ網羅して出荷されているとアピールしてます、うん、ということでした。HDMI2.1 の機能をサポートしたウルトラハイスピード HDMI ケーブルも世界中で普及が進んでると言ってるそうですね。来年の CES2023 をはじめ、長らくコロナ禍で中断していたトレードショーへの出展などもやりますよというふうに言っていたそうです。
おー、
そうや、 CES もうすぐですよ。また大変なお祭りが始まりますよ。
これまた日本から行かれる IT 系のライターとかの皆さんは大変ですよね。
大変やし、どうなってるのか今度まだ野下さんにちょっと確認取っておきますけども、まあ、一旦お話を聞けるかどうか、
権益的な部分とかどうなってるかも分かんないですもんね。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。12月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの予想外のこと。iMac を修理に出しに行くときに落として結局新品を買うことになったとか、 AirPods Pro をなくしたと思って買い直したら郵便受けに納品されたものとなくしたものが一緒に入っていたとかのお話をお待ちしております。次回の配信は12月27日火曜日を予定しています。それでは良いクリスマスをお迎えください。ジョイヨーノエル。